教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために涼先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。涼先生、遺産を分割する際に起こるトラブル、今日はどんな事例でしょうか？
はい、今日は相続人の一人が行方不明という場合についてお話しできればと思います。
行方不明ということもあるんですね。
そうですね、意外に実は結構あって、でどういう場合かっていうと、昔こうお父さんとかと喧嘩しちゃって、で飛び出しちゃった息子さんで、今だったらもう携帯とかがありますけども、昔だとやっぱりそこまで普及してなかった時はもうそのまま家出ちゃって、
何十年も会ってない、
うん、そうなんです。もう会ってないし連絡ないし、まあ連絡がないっていうことは元気な証拠なのかなみたいな、そのまんまなっちゃってるっていうような方もいらっしゃるんですけど、まあ、実際相続なった時はその方も相続人、
印鑑もらわないといけないですもんね。
そういうことです。
どうしたらいいんですか？
もうそうなってくると、まあ、方法として2つ考えられるんですけど、はい、1つが失踪宣告って言って、これはもうその方は例えばもう生死不明な状態が7年続きました、っていうと、もうその方は亡くなったものとみなしましょうっていう制度なんですね、ただこの失踪宣告って、まあ、あんまり使われることはなくて、もう一つ不在者財産管理人って言って、
不在者財産管理人、
それはもうどこにいるかわからない人の、まあ、代わりを選びましょうっていう制度になります。
そんなことしなければならないんですか？
そうなんですよ。結局この遺産分割って相続人全員で話し合いをするっていうのが要件なんですよね。
いなければもうしょうがない、仕方ないってことにはならないんですか？
そう、結構それ皆さん言うんですよ、ね、もういないからいる人だけで話せばいいよねっていう感覚だと思うんですけど、でもやっぱり相続人確定していくってなると戸籍ちゃんと取っていく、
そっか、
そうなると相続人として出てきちゃいますよね。
だから先ほどの失踪宣言も7年連絡取り合ってないからじゃないんですね。
そうなんです。それだけじゃないんです。本当にその人が生きていないっていうことがわからないといけないので、戸籍集めて、じゃあ住民票もちゃんと確認して、
うわ大変
で、まあ大体はやっぱり住民票をちょっとは移動してるんですよね、その、まあ、住民票がないと困るような時もあるじゃないですか。なのでいくつかは住民票、まあ、ここの住所にいたんだなっていう履歴っていうのが、まあ、戸籍の不評っていうものなんですけど、それで終えるんですよね。
だから住所7年全く行き先がわからないって人は、まあ、そうそういないってことですね。
そうなんです。
だから不在者財産管理人を立てなければいけない、
そうです。
このケースの方が多いと。
そうなんです。で本人の代わりにその不在者財産管理人を裁判所に選んでもらって、
裁判所に行くんですね。
そうなんですよ。でその裁判所に本人の代理人っていう方を選んでもらった、その代理人と遺産分割協議をするっていうことにはなるんですけど、その不在者財産管理人も選ぶ時も結局、まあ、住所を追っていくじゃないですか、で住所を追ってって、でその住民票上の住所に、まあ、いればもうそれで OK じゃないですか、じゃあ住所地ちゃんといるからそれで手紙出して協力してくださいねとか言ってみて、ちょっと協力をお願いしますって言って、でそれでまあ分かるケースもあるんですけど、大体こう家出してる方って住民票ちゃんと動かしてない人が多くて、でそうなってくるともうそこにいないです。で、住所住民票動かしてないので分かりません、ってなったらそこでその住民票上の住所地にはいませんっ ていう、まあ、証拠ですよね、はい、写真撮ったり、ちゃんと裁判所に書類提出する書類作って、それで申し立てをして、で代わりの人選んでください。
代わりの人って誰か裁判所の人が立ててくれるわけではないんですか？
もし誰もいないとかってなったら、まあ、やっぱり弁護士とか司法書士とかっていう風になりますけど、そうするとやっぱ費用
かかっ、お金がかかっちゃう
なんです。なので基本的にはその遺産分割に関係ない親族とかにお願いがすることが多いです、
は
い、
任された方も大変ですね。
そうなんですよ
でなかなか首縦に振ってくれないんじゃないんですか？
そう、結構やっぱりみたいなになることが多くて、ただ、ね、お金かかるとかっていうところもあるので、まあ大体はその不在になった人の、まあ、お父さんとかお母さんとかがご存命中であればやってもらいやすい。
なるほど、
はい、
血のつながりのある方、
そうそうですね、とか、まあ、おじさんおばさんとかがやることが多くて、ただまあ遺産分割に関係ない人じゃないといけないので、
それはちゃんと管理してもらうためにってことですね、ま
あ、結局遺産分割に関係ある人が、その遺産分割に自分も財産もらいます、でも他の人の財産の話も代理人として出ますってなると、これまあ利益相反っていう話になるんですけ ど、自分の財産を取ると他の財産、他人の財産は減るじゃないですか、全財産は決まってて100あって自分は50じゃなくて60欲しい、他の人の代理するってなったらその人の財産減りますよね、そうするとそれ代理しちゃダメだよねっていうことになるんです。でそこで裁判所で、まあ、不在者を出します、不在者の代理人を立ててくださいって言っても、あのすぐ手続きはしてもらえなくて、結局裁判所側も本当に不在者かなっていうのをちゃんと探すんですよね。
あ、裁判所でも調べるんですね。
そうなんです、あの紹介かけてくれたりして、例えば年金とか、あと会社のまあ健康保険だったりとか、そういうのの履歴を結構あの調べてくれて、でここで働いてる形跡があるみたいな。
じゃあそこで見つかる場合もあるんですか？
あります、
大いにある。
あります、あります、この間見つかりました。でそれで見つかって円満に行くことももちろんあります。で結構家出されてる方とかって、まあ、ちょっと負い目があったりとかいうこともあるので、うん、見つかればね、そこで見つかって、うん、であの、まあ、じゃあ遺産分割協議で反抗してとか、っていうようなお話にはなるので、まあ、そうなるとね一番いい形ですけど、
そうです、ね、ただ誤解も解けで そこで仲直りなんてことも
そうありますよ、うん、そうなるといいんですけど、ただ時間がかかるんで、ね、まあ、例えばやっぱりその時間かかる間に相続財産が下ろせないと、例えば困っちゃうこともありますよね。よくあるのがこうお父さん亡くなってお母さんのこう入院費とか施設利用費とかをお父さんの口座から払いたいのに遺産分割ができなくて下ろせなくて、じゃあどうしようみたいな、
はい、
いう風になっちゃうので、ちょっと長い期間かかるっていうデメリットがある、
はい、まあそうなるともちろんね、相続人がどういった人たちなのかっていうのを把握して、うん、で行方が住所がわからない人というのをある程度把握しておく、うん、
はい、
そこも必要になってくるということ。
そうそうです
ですね、
うん、こんなことが先にあるかもっていうふうに知ってるだけで、
そうですね、
何かしとかないとっていう、
心構えがあるだけで、
はい、何かじゃあそうならないようにしとこうとか、はい、そういうことがやっぱり考えつきますけど、そうなるってみんな知らないじゃないですか、はい、そうするといざやっぱりそういう場面になって、あ、困った、どうしようってなっちゃうんですよ。
慌ててしまうということですね、はい、
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。 この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。